愛する天の父なる神様、感謝いたします。暑い日が続いていますけれども、私たちを守り、今日もこのところへと導いてくださり、感謝いたします。今日も私たちが、あなたの御言葉を聞き、その御言葉を心に蓄え、心改め進んでいくことができますように導いてください。今私たちが覚えている祈りの課題があります。お一人一人の兄弟姉妹がおられます。あなたがそれぞれのところで励まし、癒し、助けてくださいますようにもよろしくお願いいたします。またこのところで共に礼拝を捧げする日が来ますように期待し、よろしくお願いいたします。これからのひととき、お委ねし、愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。9月にもう明日から入ろうとしていますけれども、まだまだ暑い日が続いていますね。今日も本当に暑い日になるそうです。東京の方でも40度近くなるんでしょうか。皆さん体調守られていますでしょうか。こうも暑いとですね、なかなか食欲が出ないという方もおられると思います。そんな時はですね、なんかこうさっぱりしたものが食べたいって皆さん思われるんじゃないでしょうか。栗田家でもですね、夏さっぱりしたものを食べたいっていう時に人気のメニューがあるんですけれども、それは宮崎県の郷土料理で冷や汁というものなんです。皆さん初めて聞く方もおられるかもしれません。また食べておられる方もおられるかもしれません。さっぱりしてすごく食べやすいので、とてもおすすめです。さらにですね、今月のウェイク中高生会では、さっぱりしたものを食べたいなと思って、お楽しみ企画として流しそうめんをやってみました。普通にそうめんを食べるよりもですね、なぜか流すと美味しいもんなんですね。不思議なものですね。若者たちも普通にそうめんポンって出すと、またそうめんかと思うかもしれませんけれども、流すと一生懸命食べるんですね。一生懸命食べてくれました。そして私はやっぱり流さなければいけない、それはラーメンですね。やっぱり私ラーメンが大好きなので、ラーメンもどうしても流したいということで、ラーメンの麺も流させてもらってですね、ラーメンも食べたんです。ラーメンも美味しかったですじゃあですね、流しそうめんに使うその砥ですね、これはじゃあ竹を切ってきて使ったんですかというと、竹を用意することはできませんでした。竹を切ってきてですね、その節というそのつなぎ目の部分一生懸命きれいにするのはちょっと大変だったので、代わりに雨どいを使って、流しそうめんをしたわけですね。でも皆さん安心していただきたいのは、教会の外から雨どい取ってきて使ったわけではもちろんありませんね。以前流しそうめん用としてわざわざホームセンターで買ってきた雨どいがあったので、今回それをきれいに使ってですね、流しそうめんをしたわけです。お腹も壊しませんでしたのでご安心ください。さて、前回の2週間前のメッセージになりますけれども、そこでお話しさせていただいたのは、イエス・キリストに注目しましょう、この方のみに注目しましょうというお話させていただきました。牧師というのは時々ですね、管に例えられることがありますね。お祈りの中でも、この先生を通り置き管としてお持ちくださいって祈られることもあります。それは神様の言葉をこう伝える、流す、そういう役割だということですね。先ほどの流しそうめんに例えるのであれば、問いの部分であるわけです。ウェイクでもそうでしたけれども、ウェイクの若者たちがわーって流しそうめんだって言って集まった時にですね、誰も問いに注目する人はいないんです。ああ、吉人君、これはいい問いを使ってるねとか、これは雨どいだからちょっと汚いんじゃないとか、そういう人は一人もいませんでした。わあ、流しそうめん楽しい、おいしい、最高だって、こうそうめんに注目しているわけです。あくまでも流しそうめんというのは問いが中心ではないわけですね。問いはもう主役ではない、脇役です。私たちもコリント教会のようにパウロやアポロといった働き人たち、そういう管、そういう問いに注目するのではなくて、イエス・キリストだけを私たちは注目してまいりたいんです。そしてこのメッセージはですね、私自身語りながらも、本当に大切なことだなって、今私自身も覚えるべきことだなと思わされていました。 というのはですね、皆さんももう1ヶ月になりますけれども、まさし先生がサバティカル休暇を取られて8月からもう1ヶ月になりますけれども、私自身やはり不安もありました。まさし先生が教会におられなくて大丈夫だろうか、何か起きたらどうしようか、まさし先生がいないとき、あれはどう判断したらいいだろうか、これはどうしたらいいだろうか、ああ、まさし先生、まさし先生、思ったときもありました。しかし、御言葉を取り継ぐ中で注目すべきは、働き人じゃないんだ、人じゃないんだ、っていうことを教えられました。イエス様なんだ。イエス様だったらどうされるだろうか。私自身がもう一度、誠の牧会者とは誰なのか、そのことを問われたのでした。さて、前回の御言葉ではパウロが植えて、そしてアポロが水を注いだというように、パウロは人の成長を植物に例えていました。今日の箇所ではパウロは教会を建物に例えていました。建物に例えていました。今日は私たちはそのことから2つのことをご一緒に確認したいと思います。次に送っていただいてアウトライン、今日は2つのことを覚えてまいりましょう。アウトラインの1つ目、それは土台が大切ですよということです。まあ当たり前のことですね。建物を考えてみても当たり前のことです。建物基礎の部分、土台がしっかりしてなければ、いくらしっかりした家を建てたとしても、もう地盤沈下のようにです、もう家が崩れ去ってしまうわけです。土台というのは大切です。教会も土台が大切です。ではその教会の土台とは何なのか、それをご一緒に確認しましょう。そして2つ目です。私たちはその土台の上に何を建てるんですか。すぐ消えてしまうような、なんか見栄えばっかりいいような、そういうものじゃなくて、残り続けるものを私たちは建ててまいりましょう。それでは今日の初めの箇所、第一コリント3章の10節、ご一緒に皆さんでお読みしましょう。3、はい。私は自分に与えられた神の恵みによって賢い建築家のように、他の人がその上に家を建てるのです。しかしどのように建てるかはそれぞれが注意しなければなりません。パウロは前回の御言葉の最後で何と言っていたでしょうか。あなた方は神の建物ですって言ったんです。建物ですって。そして今日の箇所からはその建物の建て方、どうやって教会を建てていくんですか、そのことについてパウロは語っていきます。そしてパウロは話し始める中で、私は賢い建築家のように土台を据えました、語っています。賢い建築家だって自分のことを言っているんですね。賢いというのはもちろん知恵があるということです。パウロは確かに賢いんですけれども、パウロ自分でこう言うっていうのはどういうことなんでしょう。なんか自慢でしょうか。私は賢い、頭がいいんだ、勉強してきたんだ、そういうことではありません。その前に何と書いてあるでしょうか。私は自分に与えられた神の恵みによって、神の恵みによってということがとても大切なことです。つまり自分の力ではないんだということです。自分の知恵とか力とかそういうものは神様から恵みとしていただいたものなんだ。それによって私は賢く土台を据えることができたんだ。パウロはここで言っているわけですね。パウロは第一コリントの1章で言っていました。誇るものは主を誇れ、言っていました。ですからそのパウロ自身が自分の賢さを誇っているのではなくて、ここで言っているのは神様の恵みがどれほど素晴らしいのかということを言っているわけです。私たちも自分ではなく主を誇りましょう。改めて先週振り返った時、テストでいい点を取ったとか、なんか親に褒められたとかですね、仕事でうまくいったとか、なんか家で料理がうまくできたとか、そういう時、私ってなんてすごいんだろう。そうじゃないですね。神様が与えてくださるこの恵みはなんて素晴らしいんだろう。神様の恵みによって私は今日これをできました。神様の恵みを誇りましょう。そしてパウロが固く据えた土台の上に他の人が家を建てる、あります。他の人が家を建てる、まあ、これはどういうことでしょうか。これはパウロが土台を据えた後からやってきた働き人たちのことです。 まあ、実際にはテモテとかですね、他の働き人たちがコリントの教会を導いていくわけですけれども、そういう働き人たちの働きのことです。では教会というのはそういう働き人たちだけにお任せなんでしょうか。牧師がその教会を、牧師だけがその教会を導くのでしょうか。そうではありませんね。ここにも記されています。しかしどのように立てるかはそれぞれが注意しなければいけませんよ。それぞれが注意しなければいけませんよ。それぞれというのはつまり教会の皆さんということですね。私たち皆で注意しなければいけない、教会を立て上げていくのだということです。ではそんな私たちは何に注意しなければいけない、このところでパウロから言われているのでしょうか。次の11節ご一緒にお読みしましょう。11節ご一緒にお読みしましょう。誰もすでに据えられている土台以外のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。まずパウロは建物の話をするとき、まず土台の基礎の部分から話をするわけです。パウロはコリントの教会の土台というもの、それはすでに据えられていると言います。すでにです。もう土台がちゃんとできてるよってパウロはここで言うわけです。パウロはきっとこの時コリント教会の人たちに安心してほしかったんじゃないでしょうか。パウロはビビらせるわけじゃないんですね。脅すわけじゃないんです。お前たちいろんな問題があるでしょ。コリント教会の土台って一体どうなってるの。このままだとまずいんじゃないの。パウロはそういう言い方をしません。パウロはあなたたちは思い出しなさい、あなたの土台はちゃんとあったじゃないかということを思い出させるわけです。彼らに安心してほしかったんです。思い出してほしかったんです。あなたたちの土台っていうのはパウロでもなかったでしょ、アポロでもなかったでしょう、誰か他の人じゃない、ちゃんと据えられた土台があるのだということ。そのコリント教会の唯一の土台は何だったでしょうか。ここに記されています。その土台とはイエス・キリストです。土台とはイエス・キリスト、イエス・キリストの福音だということです。イエス様が私たちの罪のために十字架にかかってくださった、そして死んで葬られ3日目によみがえってくださった、そのイエス・キリストの福音こそがこの教会の土台であるということ、それをあなた方思い出しなさいとパウロはこのところで語っているわけです。パウロはこの第一コリントでも言っていますね。もうイエス・キリストの十字架以外私は知らなくてもいいんだ、それぐらい大切なのがこの福音なのだ、パウロは語っていました。他に土台となるもの、それはありえない、パウロはこのところで語っています。そしてコリント教会だけではないですね。私たちのこの教会の土台も紛れもなくイエス・キリスト、福音が土台である、そのことを覚えるわけです。皆さん、今日のメッセージのタイトル、このもとい、すなわちキリストって付けさせていただきましたけれども、なんだかですね、現代の言葉ではないなと、若者たちもすなわちとかどういうことだろうと思われた方もおられるかもしれません。でもある方はですね、あ、この言葉どっかで見たことがあるなと、しかも教会の中でこの言葉見たことがあるなという方もおられたんじゃないでしょうか。次、写真送っていただくと、玄関のところにこんな掛け軸、作品が飾られています。これは玄関に飾られている色紙の御言葉ですけれども、これはですね、今から42年前になるんですね。大野チャペルが建造された1983年10月10日、この建造式の時にこの記念品が配られたそうです。この素敵な記念品、どうしたんでしょうか。どっか業者に注文してですね、作ってもらったんでしょうか。そうではなかったそうです。これは教会員の皆さんの手作りで作られたそうなんですね。すごいですね。もしかしたらこの中にも、私これ作りましたっていう方、おられるんじゃないかと思います。この緑の綺麗な生地はですね、このビロードの生地、婦人会の方々がですね、一生懸命縫い合わせて、そして教会の方々がこの棒を通して紐をつけて、そしてこの中に 記されているこの色紙の御言葉はですね、天に召された末永兄弟が記された御言葉です。次に送っていただくと御言葉だけの写真もあります。とても達筆な字ですね。この御言葉は文語訳という古い聖書の言葉ですけれども、このもといはすなわちイエス・キリストなり、この11節の御言葉が記されています。この記念品を配ったというのはですね、もうまるで私たちのこの教会はイエス・キリストが土台なんですってもう皆さんに宣言しているかのような、そんな記念品だなと思わされました。土台というものは決して揺らいではいけません。42年経ったからこの教会ができて、78年経ったから違うものを土台にしようか、そういうことはありえないわけです。何年経ってもイエス・キリストが土台であり中心であるということです。この前熊町チャペルが解体される、そういうことがありました。その後にですね、役員会で話していて気づいたことがありました。そういえば熊町チャペル解体したけれども、解体したその土台から基礎から聖書は見つかりましたかってどなたかが言われたんですね。牧師たちもハッと気づきました。そういえばきっとというか間違いなく聖書を土台に埋めていたはずなんです。まあ、今はまだそれが見つかっていませんので、まあもしかしたらこれから掘り出したら見つかるかもしれませんし、もしかしたら解体の時一緒になってしまったかもしれませんけれども、それは教会の告白ですね。この御言葉イエス・キリスト、その福音こそがこの教会の土台である。もしかしたら皆さんもご自宅のを建てるとき、そのもといに据えられた方もおられるかもしれません。教会としてこのイエス・キリストが土台だということを熊町チャペルも、そしてこの泉のチャペルも告白しているわけです。その土台は何年経っても変わりません。先週は先ほどの写真でも流していただきましたけれども、地域の児童発達支援ネットワーク会議というものが持たれました。障害を持った子どもたちをどのようにこの地域で小名浜地域で受け入れていこうか、保育所の所長さんたちをはじめ、またそのような働きをしておられる支援しておられる方々が集ってですね、一堂に会して話し合いがなされるというのは、いやこれは本当に素晴らしい時だな、そういう貴重な機会をこの教会が用いられたということ、それはとても感謝なことだなと思わされていました。教会でというのはまたさらに意味深いなと思わされたんです。その時ちょっとお話しさせていただいたのは、皆さんは石井良一という方ご存知でしょうか。石井良一という方はですね、児童障害児教育の父と呼ばれる方なんです。東京の国立にある滝野川学園というその児童障害児の教育施設を日本で初めて建てたのが石井良一という方です。今からまあ130年ぐらい前のことですね。この石井良一はですね、大学時代に信仰を持ったクリスチャンです。そして彼が大切にしていたこの聖書の言葉、それはマタイの福音書の25章の40節、最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのですという御言葉だったそうです。最も小さき者は誰だろうか、彼の中で考えたときに、それはこの子たちだ、彼は受け止め、そのキリスト信仰からこの障害児教育というものが始まったわけです。そして石井良一と同じ時代に生きていた人として児童福祉の父と呼ばれた石井十二という方もおられます。石井十二は日本で初めての孤児院、また今児童養護施設といいますけれども、それを建てたのもキリスト者である石井十二でした。明治に彼らが始めた働き、もう今100年以上経っているわけですけれども、建物は今も残っていて働きが今も継続しています。じゃあ彼らがしてきた働き、最初にキリスト信仰を持ってその土台の上に始められたその働き、今どうなってるんでしょうか。国立で、岡山で、私実際見てきたわけではないので何とも言えませんけれども、彼らがその持った信仰というのは今どのようになっているんでしょうか。 教会の土台というものに関して見るならば、何年経ってもそれはイエス・キリストでなければなりません。私たちの教会もこのもといはすなわちイエス・キリストなりと告白し、78年を今迎えています。78年、その土台にはですね、ホレチェク先生が神の恵みによって土台を据えられた、その時がありました。そしてその土台が今も確かに残っています。本当に私は今回も御言葉を備える中で本当にそれを確信しました。もしこの教会の土台がイエス・キリストでなかったならば、この教会どうなっていたでしょうか。震災があった時、あ、もうこの教会は解散しようかってなっても全然おかしくなかったんじゃないかと思います。もし仲良しグループだけで集まっているのであれば、何の土台もないただの仲良しグループの集まりならば、喧嘩してもうバイバイって終わってしまったかもしれません。しかし教会はそうではありません。イエス・キリストを土台として集まって集ってきたからこそ、今日この日まで78年間土台に立ち続けてきたのではないでしょうか。パウロは続けて土台の上に建てられる建物について語っています。続く12節と13節、ご一緒にお読みしましょう。誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁で家を建てると、それぞれの働きは出すのです。その日は人ともに現れ、この日がそれぞれの誰かどのようなものかを試すからです。今日の初めの10節に記されていましたね。どのように建てるかが注意しなければいけない大切なことですよ、言われていました。さあ、土台はイエス・キリストだということを確認しました。土台はイエス・キリスト、とても大切だ。じゃあその上に何を建てるかというのはすごく大切なことですね。どんな立派な基礎を据えたとしても、コンクリートとかアスファルトでがっちりもう土台を据えたとしてもですね、その上に藁で家を建ててしまってはもう風で吹き飛ばされてしまうわけですね。私たちはイエス・キリストという確かな土台の上に何を建てるべきなのか、もう一度覚えてまいりましょう。今日の12節を見るとですね、6つのこの材料が、建築に使われる材料、建築にこの時例えとして出ていますけれども、そういう材料が出てきます。実際に当時金銀宝石を使って建てていたわけではありませんけれども、例えで材料として挙げられる6つの材料があります。皆さん見ていただいて気づかれたでしょうか。金銀宝石、木、草、藁って、もうなんかどんどんですね、もう質が下がっていってますね。そしてもう一つ気づくことは、これらの6つの材料というのは2つのグループに分けることができます。1つ目のグループはどういうグループですかというと、金、銀、宝石、これらは価値があるものですね。価値があって、そして燃えないものです。燃えない材料であります。そしてもう1つのグループは木、草、藁という、これらは価値がない、火で燃えてしまう、そういう材料のグループです。これら2つに分けられますね。これらの土台に建てられる材料というのは、材料というのはどういう意味があるでしょうか。これは私たちの働きを表しています。私たちの奉仕であったり、祈りであったり、信仰、交わり、教会生活、態度、そのすべてがこれらの材料であるということです。そしてこれらの材料、私たちのどのような姿でいるかということ、それが神様の前でその価値がはっきりと表される、その時が来るのだ。この御言葉は13節で言われています。建物の資産価値というんですかね、その建物のいくらするのか、その建物がどのような価値があるのか、その価値がはっきり表される日が来ます。それがその日ですね。わざわざカッコ書きでその日がそれを明るみに出すのです、記されています。その日とはいつのことでしょうか。 それはイエス様が再びこの地に来られる再臨の日のことを表しています。終わりの時にこれまで人々が成してきたその働き、その本当の価値が明らかになるというんです。二つのグループに分けられた材料は、じゃあその日、その終わりの時にどのようになるのか、どのような本質が問われるのか、最後の14節と15節、2節続けてご一緒にお読みしましょう。14節と15節お読みしましょう。誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、その人自身は火の中をくぐるようにして助かります。その日、イエス様が再びこの地に来られる日、私たちキリスト者はどのようにその日を迎えるでしょうか。ああ怖い怖い、その日は恐ろしいなと言って迎えるんでしょうか。そうではありませんね。その日、私たちにとっては喜びの日なんです。なぜでしょうか。それは待ちに待ったイエス様とお会いできる日だからです。黙示録の最後、聖書の最後にはどのように記されているでしょうか。主イエスよ来てくださいと記されています。その日を私たちは待ち望むんです。決して週末の何かをおどろおどろしいですね、そういう日ではありません。そしてその日、神様の目から見て、神様の目から見て、その人の働き、先ほど挙げた材料のその本質が明らかになります。神様は決してですね、目に見えるものでは評価をされないわけです。例えば教会が成長したとかですね、大きくなった、拡大した、いくつも拡大した、人数が増えた、そういう外側だけを見て、神様あなたたちとってもいい働きしたね、そういうことを言われません。私たちの信仰が成してきた働きが、奉仕が心からのものであったのかどうか、それが問われています。14節にあるように、その日私たちが成してきた働きが金銀宝石のようなものであったのか、もしそのようなものであったのであれば、それらは残ります。その人たちは報いを受けます。しかし15節にあるように、主の前で価値のないもの、この世的なもの、そのような価値観で働きをしてきたのであれば、それらは火によって消し去られる、焼けてしまうということです。報いを受けることができません。ですから私たちは主の前で価値のあるものを追い求めてまいりましょう。私たちはこれをしたいからするんだとかですね、私たちにとってこれがすごいかっこいいなと、映えるとかですね、すごい見目麗しい新鮮さを持った、そういう働きを私たちは追い求めていきましょう、そういうことではありません。それらは終わりの日にメッキが剥がれるようにして、ポロポロ本質が現れてしまいます。そうじゃないんです。地味でもいいんです、かっこ悪くてもいいんです、一人でもいいんです。本質を問われています。神様の前で忠実に私たちは仕えてまいりましょう。しかし15節を見ると、私たちもう一つ覚えておきたいことがあります。たとえ価値のない働きをしてしまったらどうなるんでしょうか。たとえ価値のない働きをしてしまったとしても、それは救いとは関係がないということも私たち覚えましょう。15節にあるように、その人自身は火の中をくぐるようにして助かります、救われますと記されているんです。なぜなら価値のない働きをしてしまった人でも、土台はイエス・キリストであったからです。土台はイエス・キリストであったから。だから私たちは何をしたとか何をしてないとか、そういうことは関係ありません。私たちがどこに立っていたのか、救いというその土台に立っていたのかどうか、それが問われています。これは何という神様の愛、慈悲深さであるかなと思われます。まあ、そんな働きしてる人はもう地獄でしょうって、そんな人ふさわしくないよって、私たちはそういうふうにですね、心が狭い私たちはそういうふうに思ってしまうかもしれません。 しかし神様はそうではありません。しっかり土台を見ておられる。その土台にイエス・キリストがあるならば、その人は救われる。憐れみによって救ってくださるんです。先週も広木先生がメッセージしてくださったアメージングレース、神様の驚くべき恵みがこのところに記されています。今日は教会の土台、ここまで見てきました。それはイエス・キリストであるということ、そしてその土台の上に立てるもの、それは私たちがこの教会における働きであるということをご一緒に見てまいりました。しかし教会について見てまいりましたが、教会だけではありません。教会だけではありません。私たち自身についても、私たちの信仰においても同じことが言える。イエス・キリストを土台とし、そして主イエス・キリストが来られるその日まで、私たちは忠実に信仰を守り抜いてまいりましょう。以前ある先生が言われました。私たちには二つの日があります。キリスト者には二つの日がいつもあるんです。その一つは今日、そしてもう一つはその日。この二つの日を私たちはいつも生きているんだ、その先生は言われていました。私たちは必ず来るその日、主イエス・キリストが来られるその日を私たちは覚え続けて、今日をしっかり生きていくんです。その日ばかりを覚えて、もう週末論週末論で週末のことばっかり、そういう浮き足立った歩みではなくて、今この時をしっかり歩んでいくのです。その日が来ることを覚えた時、私たちはどのように今日今週歩みをしていくべきでしょうか。本当に価値のあるものは何だろうか。今まで私が価値のあるもの、この働きがいい、私はこれを大事だと思ってきた、それは本当に価値のあるものなんだろうか。その日それがメッキが剥がれるように、焼き尽くされるように、それは残るものなんだろうか。そのことをもう一度考えたいと思います。そしてもし私たちが土台がしっかりしていたのであれば、もし誤って何か立ててしまっていたとしても、それらが崩れ去ってしまったとしても大丈夫です。土台があるならば何度でも立て直すことができるからです。その土台の上に何度でも何度でも立て直してまいりましょう。私たちはこれからも本当に残るもの、本物を追い求めて立て続けてまいりましょう。黙祷の時を持ってまいります。ピアノを弾いていただきます。御言葉をもう一度振り返りつつ、黙祷の時を持ってまいりましょう。私たちは今日この教会の土台、このもとい、それはすなわちイエス・キリストであると今日共に覚えて告白してまいりました。私たちは今日改めて告白してまいりましょう。この教会の土台、それはイエス・キリストです。他の何にも変えることができません。誰か他の人が、働き人が、何かの働きがこの土台になることはありえません。この土台に据えられたイエス・キリストだけが今日もこれからも輝き続けますように。祈り求めてまいりましょう。私たちはいかがでしょうか。私たちの普段の生活を振り返ったとき、これはその日残るだろうか、残らないだろうか、価値あるものだろうか、それとも価値のないものだろうか。私たちもう一度問い直してまいりましょう。 私たちが何を立てていくべきでしょうか。私たちが持っているもの、経済も健康も友人関係も仕事も学校も、それらは悪いものではない。しかし私たちがそれらを握りしめて、それらにより頼み、それらに従って私たちの信仰を立て上げようとするならば、誤ったものを立てようとするならば、それらは焼き尽くされます。永遠に残るものではありません。私たちは今週この御言葉に従って仕分け作業をしてまいりましょう。本当に残るものだけを私たちは追い求めてまいりましょう。イエス・キリスト、その土台にふさわしいものを追い求めてまいりましょう。そしてこの教会の歩み、それは私一人のものではありません。私たちの愛する兄弟姉妹と共に励まし歩んでいく旅路です。私たちが手を取り合い励まし合い、この働きを出してまいりましょう。愛する兄弟姉妹を覚えてまいりましょう。共にこれからのひととき、祈りの時を持ってまいりましょう。愛する兄弟姉妹のことを覚えて、お祈りの時を持ってまいりましょう。祈りの課題として挙げられました、先週入院をされた阿部大吉兄弟の上に、これから手術の日が決まりますけれども、胃がんのその手術の上に主の最善がなされますように、癒しがありますようにお祈りしましょう。また今週から抗がん剤治療を始められる安西姉妹の上に、入院しておられる方々、自宅で療養しておられる方々、施設に入居しておられる方々、お一人一人を覚えてお祈りしましょう。また来年度から新しい働きを始められる若者の上に、今週から再開する英会話ウクレレクラスの働き、宣教師方の働きのために、愛する兄弟姉妹を覚えて、この教会の働きを覚えて、今これからのひととき、また御言葉に対する応答も含めて、ご一緒に声に出せる方は声に出してご一緒にお祈りをいたしましょう。お祈りしましょう。愛する天の父なる神様、感謝いたします。あなたが今日も御言葉を通し私たちをお語りくださったことを感謝いたします。地は揺れ、風は吹き、嵐が来ようとも私たちは決して揺れ動きません。主よ、あなたという土台がありますから、主よ、この固い土台、揺るぎない土台に私たちはこれからも歩んでまいります。主よ、どうかあなたがこれからもこの土台を、どうかこの土台だけをこのところに固く据えてくださいますよ。この土台の上にまた建てられていくものが本物でありますように、価値あるものでありますように、私たちが目に見えるもの、麗しいもの、美しいもの、目に見えるものではなく真理に目を留めることができますように、導いてください、教えてください。愛する兄弟姉妹を覚えます。阿部大吉兄弟、主よ、どうか胃がんの手術を受けられます。どうか主の癒しがありますようにお願いいたします。抗がん剤治療を受けられる安西姉妹の上に主の癒しがありますように、安西兄弟のために、兄弟、奥様、北姉妹、高橋兄弟、渡辺康幸兄弟、柳田姉妹、高橋光子姉妹、中澤、中田恵子姉妹、栗原先生、奈美子姉妹、金井姉妹、綾子姉妹、小崎兄弟、橋口姉妹、宇佐美姉妹、市川兄弟、古里子姉妹、鈴山姉妹、河合姉妹、高井姉妹、坂井姉妹、千原姉妹、宮城姉妹、小田姉妹、宮崎姉妹、小姉妹、福姉妹、小林姉妹、道姉妹、小林姉妹、梨沙ちゃん、 もう一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、今日の御言葉を感謝いたします。あなたが今日私たちにもう一度思い出させてくださったことをありがとうございます。あなた方の土台はすでに据えられていたじゃないか、その土台はイエス・キリストであったじゃないかと、78年前に据えられたこの教会の土台を思い起こさせてくださり、心から感謝いたします。決して揺るぐことはありません。この教会の土台、もとい、それはすなわちイエス・キリストであると私たちは今日告白いたしました。そのそれぞれの告白を主あなたが導いてくださって、今日もこれからもその日に至るまでこの教会の土台をしっかりと据えていくことができますように導いてください。また主よ、私たちがその土台の上に立て上げていくもの、私たちの働きがいよいよ本物と価値あるものとなっていきますように導いてください。自分の思いではなく、私たちの思いではなく、主よ、あなたが喜ばれるもの、あなたの目にとって価値のあるもの、私たちが立て上げていくことができますようにどうか導いてください。今週の兄弟姉妹の歩みを主あなたがお守りください。今私たちが声を出して心を合わせて祈った兄弟姉妹を一人一人の上にも主の祝福と守りと癒しがありますようよろしくお願いいたします。感謝します。愛するイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。